こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は美容皮膚科医である山口雅子が化粧品に依存しない肌作りの考え方と実践をまとめた美容実用書です。著者は北首都研究所病院美容医学センターで化粧品を使わないスキンケアを提唱する宇津木隆一医師の下で美容医療に携わり、自身も長年にわたりファンデーションや化粧水、クリームを使わない生活を続けてきました。そこで得た経験をもとに肌に余計なものを重ねず本来の力を引き出すという発想を軸に、いわゆる肌暖色の考え方を分かりやすく伝えています。単なる美容テク集ではなく、スキンケア習慣の見直し、肌トラブルとの向き合い方、生活全体から素肌の状態を整える視点まで含めて解説している点が特徴です。化粧品を減らしたい人とだけでなく、根本から肌との付き合い方を見直したい読者に向けた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、化粧品を足す発想ではなく肌本来の力を妨げないという発想へ転換する本書の中心にあるのは、肌の状態を良くするために何かを次々と足すのではなく、まず余計な刺激や負担を減らすべきだという考え方です。著者は化粧品が肌に与えるダメージを現場で見てきた立場から、保湿や補正を重ねるほどに肌の回復力が弱まる可能性を問題視しています。この視点はスキンケアを手厚くするほど安心できるという一般的な感覚を見直させます。重要なのは肌を外から管理することではなく、角質層や皮脂の働きが過剰に乱されない環境を作ることです。そのため本書では化粧水やクリームを当然のものとせず、そもそも必要かを問い直します。美容本としては珍しく、使う製品の選び方よりも使わないことで何が変わるかを考えさせる構成になっており、スキンケアの前提そのものを組み替える点に特徴があります。次に、肌暖色を無理なく始めるための段階的で現実的な実践の考え方。本書は何もつけない生活を理想論として語るのではなく、実際に取り入れる際の心理的なハードルにも配慮しています。急に全てをやめると不安が強くなりやすいため、まずは使っているアイテムを見直し、肌の反応を観察しながら減らしていくという実践的な姿勢が読み取れます。ここで大切なのは、化粧品をやめること自体が目的ではなく、肌が本来の状態に戻る過程を丁寧に確認することです。読者は乾燥や突っ張り、見た目の変化に対してすぐに失敗と判断せず、一定の揺らぎを前提に考える必要があります。本書の価値はこうした過渡期の不安を前提にしつつ、習慣を変えるための視点を与える点にあります。単純な禁止の提案ではなく、自分の肌を観察しながら減らすという方法論なので、肌暖色に興味はあるが極端な方法は避けたい人にも入りやすい内容です。さらに、スキンケアだけでなく洗い方や日常習慣まで含めて肌負担を減らす。本書では肌を整える対象を化粧品だけに限定していません。洗顔の仕方、日々の生活リズム、身体全体のコンディションなど、肌に影響する要素を広く捉えている点が重要です。これは肌荒れを単一の原因で説明せず、生活習慣の総体として考える姿勢につながっています。例えば、強い洗浄や過度な摩擦は化粧品以上に肌のバリアを損ねることがあります。また睡眠や食事、ストレスなどの影響は外用のケア以上に肌の見え方を左右します。本書が示すのは、肌をきれいに見せる操作よりも肌が乱れにくい日常を作ることの重要性です。こうした視点は化粧品を減らした後に何をすべきかという疑問にも答えます。つまり、何も塗らない代わりに無策になるのではなく、肌に触れる回数や刺激を減らし、近代の内外のバランスを整えることが本書の実践的な柱になっています。そして、見た目の改善だけでなく肌への不安から解放される心理的な効用を扱う本書の魅力は、美肌の結果だけを約束するのではなく、スキンケアにかけていた時間や気遣いから自由になる感覚にも触れていることです。毎日の化粧品選びや塗布工程は細かい判断や維持管理を求めるため、気づかないうちに負担になりやすいものです。化粧品を減らすと経済的な負担が下がるだけでなく、肌の状態に対する過剰な心配も減る可能性があります。本書では素肌のままの気持ちよさを知ることが重要なテーマとして扱われており、これは単なる美容効果ではなく、生活の中での自己認識の変化でもあります。肌を隠すことや整えることに費やしていた注意をもっと本質的な自己管理へ向け直す契機になるためです。外見の改善と心理的な軽さを同時に扱う点は、同種のスキンケア本の中でも読みどころになっています。最後に、医療現場の経験を背景にした感覚論ではない肌暖色の説得力。本書が他のシンプルスキンケア本と異なるのは、著者が美容皮膚科医としての実務経験を持ち、医療現場での視点から書いている点です。単なる個人の成功談ではなく、化粧品による肌負担を見てきた専門家が、 自身でも実践している方法として提示されているため、理論と体験の両方に基づく説得力があります。さらに著者は宇津木隆一医師の下で学んだ経歴を持ち、その流れを受けつつも自分自身の経験に即した語り方をしています。これにより本書は肌男色の入門書であると同時に、医療者がなぜその方向に考え方を変えたのかを理解する材料にもなっています。読者にとっては極端な民間療法ではなく、専門的背景のある考え方として受け取りやすいことが大きな利点です。美容情報が氾濫する中で、経験と立場の両面から整理された視点を得られる点が本書の位置づけを際立たせています。結論として、本書は化粧品を減らしたい人や肌荒れを繰り返してスキンケア迷子になっている人に特に向いています。単にアイテムを置き換える本ではなく、肌にとって何が負担なのかを見直し、化粧水やクリームを当然視してきた習慣そのものを再考させる点に実用性があります。実践面では、肌男色の考え方、刺激を減らす洗い方、生活全体を含めた肌との向き合い方を学べるため、化粧品を使うにせよ使わないにせよ自分の肌状態を観察する基準が得られます。特に本書が際立つのは、医療現場の経験を背景にしながら素肌の快適さや内側からの美しさまで含めて語っていることです。似たテーマの本が単なる化粧品否定や体験談中心に寄りがちな中で、本書は専門性、実践性、生活習慣の見直しをバランスよく結びつけています。肌との付き合い方を根本から組み替えたい読者にとって考え方の土台を与える一冊です。ご支援いただける場合は、山口真子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。